皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております。ただいま来日期間中、すでに大阪での卵の日バレエスタンスワークショップが終わり、表現力セミナーも終了、福岡だけのプログラムも終わって、今日は福岡最終日、卵の日でございます。もちろん道中でポッドキャストを録音していませんからね。今回のポッドキャストも事前にレコーディングしたものになります。今月はバレエ学校のオーディションもあるので、オーディション系の記事をピックアップしております。今日は余裕がないけど自信があるように見せる方法、こうすればいいんじゃないというアドバイスではなく、実際に研究結果として科学的に分かっていることをお話ししていきます。では本文です。余裕がないけど自信があるように見せる方法。余裕がないけどあるように見せたい、こんなつぶやきをツイッターで見つけました。おーと思って飛びついちゃった。だってオーディションや発表会など人に見られる職業のダンサーは、自信があるように見せるってすごく大事じゃない？もちろんいきなり代役で舞台に立たなければいけないという事態もあるかもしれませんよね。この前インスタでロイヤルのお友達ダンサーがアップしていたのを見ました。ロイヤルのジゼルシーズン、今日は舞台がないからってお家に帰ったのに電話がかかってきて、急な怪我でジゼルの2幕アルブレヒトを踊るために劇場に急いで戻ったと。おしぽばとはいつものパートナーではないようで、リハをしていたかどうかは書いていなかったけれど、舞台をやり遂げることができてほっとしていますという趣向のアップでしたね。いくら自信がなくても、一幕を見終わった観客があなたを、そして物語の続きを待っている可能性があるということ。そしてこれがプロの世界。舞台は生ものですから、今は余裕がないから無理とか、今日はついていけないなんて言っていられないのでございます。これらのエリアは教師のためのバレエ解剖学講座モジュール3でお話ししているのですが、かなりやる気と根気のある教師でないと参加すらできない DLS の裏メニューみたいなものなので、今日はいくつかそこからご紹介しましょう。エイミー・カディという社会心理学者が TED トークでお話ししていましたが、割り箸を加えて笑顔のふりをするだけで楽しくなれるんだそう。そして研究では力強いポーズと無力のポーズというものを2分間キープしてもらう、そしてその後に唾液のサンプルとギャンブルをやってもらうなどの実験をやってもらったら、結果として支配性ホルモンであるテストステロンが力強いポーズの人は 20% アップ、弱いポーズの人は 10% ダウン、ストレスホルモンであるコルチゾールは力強いポーズの人は 25% ダウンし、弱いポーズの人は 15% アップしたんだそうです。2分でだよ。そして彼女は、人間のボディーランゲージは私たちの感情を表すものだけでなく、私たちの感情を作るもの、そして体、ホルモンを変化させるものだと考えられると発表していました。メイクとオーディションとプライドとという記事でも書いたけれど、ダンサーにとってオーディションでできるダンサーだと思わせるのはとっても大事です。この前ヨーロッパでバレエ学校のオーディションをしていた生徒たちによると、あるバレエ学校ではバーレッスンはみんなで、センターは4段階で落とされていき、最終的に残ったのは8人、そのうちうちの学校の生徒が2人という状況だったそうです。舞台で衣装をつけた時だけ頑張るでは足りないんです。だけどエイミーの研究を使えば、そのようにできるダンサーの格好をすることだけで自分への自信がつき、ストレスを軽減できるかもしれないということ。ただしメイクや髪の毛をいつものレッスンで練習しいなかった場合、朝の準備がストレスになるかもしれないし、慣れないメイクで自信がないかもしれないから要注意ですよね。同じような系列でザ・見た目という記事もあります。この前 Facebook ライブでもオーディションについて聞かれたけれど、 DLS ブログにオーディションシリーズやこのような見た目、そしてメールの書き方などを説明した記事がありますから、しっかりと読んでください。最初のトピックに戻りますが、たとえ本番前に余裕がなくても自信をつける方法があるって今分かりましたよね。そしてそれはボディランゲージ。肩を広げ、頭を高く持ち上げ、しっかりと立つ。あれ？これってバレエのレッスンで一番最初に練習しません？そう、バレエスタンス、引き上げ、立ち方。バレエスタンスはテクニックの土台になりますが、感情の土台にもなるということが分かりました。練習しない手はないでしょう。バレエスタンスワークショップは5月に続き、9月も定員にも達してしまいましたが、今後も引き続き行っていきます。今回受講できなかった人は、バレエの立ち方できてますかブックでしっかりと勉強しておいてくださいね。本を購入しただけでは上達しませんからね。もうすでに持っているという人は、続けた結果を Amazon のレビューに残してください。レビューの数が増えると、この本をより多く悩めるダンサーに届けることができます。正しい体の使い方の大事さを DLS と一緒に広めていきましょう。 バレエ教師が気をつけたいこと。余談として最初にも言ったけれども、先生方へモジュール3でお話しすることを書いておきます。小さい時から難しいテクニックをやらせると、体、特に上半身がこわばるダンサーが増えます。なぜならば、怖いから、難しいから、体の全ての力を使って頑張らないといけないから。そして大きくなった時、それが癖になってしまいます。だから直せない。突っ張ってしまう肘、力が入る指先、ピルエットの前やバランスを取る時に引きつる首、これらは勝手にそうなるのではなく、レッスンの中で間違って練習してきてしまった部分です。表現力にも影響しますし、テクニックやラインにも影響します。どれだけ足が上がるか、ターンアウトができるかよりも先にしっかりと立てるかを優先してあげたら、より良いダンサーを育てることができます。というのは簡単だけれど、やるのが難しいのが基礎。だから DLS では、教師のためのバレエ解剖学講座モジュール1、2をリピートした人だけが、モジュール3や4に行けるように構成してあります。だって間違った解剖学の知識は、怪我につながりますからね。結局私たちが求めているのは、生徒たちを安全に効率よく上達させること。そして、心と体はつながっているからこそ、そのような部分をしっかり作り、社会貢献できる大人、つまり健康で自信があり努力を楽しめる子たちを作っていきたいですよね。いかがでしたか？これはオーディションでなくても、発表会やコンクール、仕事のプレゼンなど、さまざまなシチュエーションで使うことができます。何よりも自分の気持ちを持ち上げてくれるという大事なところもある。もしこのポッドキャストを海外で新しい環境で聞いてくれてる人がいたら、ぜひ試してみてください。では今週のポッドキャストはここまで。来週は9月最後のポッドキャストなので、リスナーさんからの質問に答えていきます。もちろんまだ来日中なので、先にレコーディングしちゃっていますが、質問がある人はどんどん送ってくださいね。 hello@dancerslifesupport.com、 その時にポッドキャスト質問と明記するのを忘れなく。皆さんの声を聞くのを楽しみにしております。ではまた来週のポッドキャストでお会いしましょう。もしくは日本のセミナー会場でお会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。